こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は1999年にスウェーデンで行われたとされるラケルタと名乗る爬虫類系人類へのインタビュー文書を題材にした独立出版のオルタナティブ誌宇宙論系の読書物である。著者アクヒは地球人類記憶教育をめぐる通説とは異なる見取り図をラケルタの証言という形式で提示する。中心にあるのは人類は自然な進化の結果ではなく意図的に創造された存在だとする主張、地球には人類以前から別種族がいたとする見方、そして制度化された知識が人間の本来的な記憶を覆っているという問題提起である。ただし収録内容は科学的歴史的に立証された事実としてではなく、インタビュー記録を起点とする仮説的言説として読む必要がある。本書の目的は結論を確定することより既存の世界観や情報の受け取り方を問い直す契機を提供する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、インタビュー記録の形式が生む証言と検証の緊張関係。本書の特徴は論説や研究報告として結論を積み上げるのではなく、ラケルタという存在へのインタビューを軸に世界像を示す点にある。この形式は読者に証言者の視点を直接たどらせる一方、証言の信頼性をどう判断するかという課題も同時に突きつける。ラケルタファイルに関する主張には、地球の成り立ち、人類の起源、地下に住む異種族など、主流の科学や歴史学で確証されていない内容が含まれる。そのため本書は事実認定のための資料というより、語りが持つ説得力、情報源の来歴、検証可能性を吟味するための対象として位置づけるのが適切である。インタビュー形式では質問の設定が答えの範囲を形作る。読者は刺激的な回答だけを受け取るのではなく、誰が問い、どのような根拠が示され、反証の余地がどこに残るのかを分けて読むことが求められる。次に、人類は意図的に作られたという起源観の再配置、ラケルタの語りとして提示される重要な論点の一つが、人類は進化の連続の中で生まれたのではなく、意図的に創造された存在だとする見方である。この主張は生命の歴史を自然選択や化石記録、遺伝学によって説明する現代科学の枠組みとは大きく異なる。本書の読みどころは、この見方を正しい歴史として受け入れることではなく、人類起源の説明が世界観、宗教観、権力観とどのように結びつくかを考えさせる点にある。もし人間が設計された存在だという前提を置けば、自由意志、文明の目的、非体と意識の関係まで、問いの立て方が変わる。しかし前提が大きいほど裏付けの水準も厳密でなければならない。科学的な説明と対立する主張を読む際には検証できる証拠と象徴的な物語を混同しない姿勢が不可欠である。本書はその境界を意識しながら起源論を比較する読書に向いている。さらに地下世界と先住種族の設定が問い直す地球史の所有者像。本書ではラケルタが人類と異なる種族であり地下深くに関係する存在として扱われる。ここから導かれるのは人類が地球の唯一の中心的居住者であるという前提への意義である。さらに恐竜絶滅の背後に銀河間の戦争や実験兵器があったとする趣旨の言説も紹介され、地球史は自然現象だけでは説明できないという壮大な構図が組み立てられる。これらは確立した地質学や古生物学の知見ではなく証言に基づくオルタナティブな宇宙史として理解すべき内容である。それでもこの設定には誰が地球の歴史を語る権利を持つのか、既存の年代記は何を中心に記述しているのかという問いを浮かび上がらせる機能がある。読者に必要なのは未知の可能性への関心と非凡な主張ほど再現可能な証拠を要求する批判的思考の両立である。本書はその両者の緊張を保って読まれるべき題材である。そして教育が記憶を覆い隠すという問題提起と情報リテラシー。紹介情報によれば本書は現代社会の教育が人類にとって重要な記憶を隠しているという趣旨を扱う。この主張は学校教育や公的知識が中立で完全なものなのかを問い直す契機になり得る。実際、教育内容には時代ごとの価値観、制度上の制約、研究の更新が反映されるため、知識を固定的に受け取らず、複数の資料を比較する態度は重要である。ただし、制度への疑念そのものが代替的な説明を真実にするわけではない。教育批判を有効な思考に変えるには、一次資料の確認、著者や発信者の利害の把握、専門家間の合意と異論の区別、反証可能性の検討が必要になる。本書が言う記憶の覚醒を、失われた事実を無条件に信じることではなく、自分の知識がどのような経路で形成されたかを点検する作業として読めば、より実践的な意味を持つ。刺激的な物語に触れた後こそ、情報リテラシーが読者の判断を支える。最後に、 覚醒という読書体験を信念の固定ではなく自己点検へつなげる副題が示す記憶を呼び覚ますという表現は、本書が単なる怪異的な設定の紹介ではなく読者の認識転換を目指していることを示している。関連作品として魂の覚醒や人類の帰還、記憶の継承を扱う署名が挙げられており、本書も宇宙的な起源論と個人の内面的な覚醒を接続する文脈に置かれていると考えられる。この種の読書には日常的な常識を相対化し、自分が当然視してきた前提を言語化できる利点がある。一方で、強い啓示性を持つ語りは疑問を解く感覚を速やかに与えるため、検証不足のまま信念を固定する危険もある。したがって実りある読み方は、内容を直ちに事実か虚偽かへ還元せず、何が魅力として働くのか、どの不安や願望に応答しているのかを観察することである。覚醒を外部の権威への服従ではなく、自らの判断過程を意識化することと捉えるなら、本書は批判的自己理解の素材になる。結論として、本書はレプティリアン、地下世界、人類創造、隠された記憶といったオルタナティブ史、陰謀論的宇宙論に関心があり、既成の世界像を揺さぶるインタビュー形式のテキストを読みたい人に向く。一方、歴史学、進化生物学、地質学に関する確定的な知識を得たい読者には、その目的に適した専門書や査読研究を併読することが欠かせない。知的な利点は主張の真偽だけでなく、なぜ特定の起源物語が人を引きつけるのか、教育や公的知識への不信がどのように形成されるのかを考えられる点にある。類似ジャンルの書籍には断定的な解説や概説型のものも多いが、本書はラケルタの証言という一点に焦点を置き、読者を異種族の視点に立たせる構成に独自性がある。その没入感は強みだが、同時に距離を取った検討を必要とする理由でもある。提示される内容を実証済みの事実として扱わず、証拠出典、反証可能性を確認しながら読むなら、非主流の言説を批判的に読む訓練としても活用できる。ご支援いただける場合は、赤木、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。